荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3761、2024年4月25日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1257回目ということですけれども、ですね、やはりCOVID-19のニュースっていうものはかなりね、このゴールデンウィークをですね目の前にして減ってきてるって言ったらいいでしょうかね、あえて出さないようにしてるのかなっていうね、そんな風にもですね思ってしまう荒木なんですけれども、一部地域では注意喚起っていうことってやはりですね、ゴールデンウィーク前だからこそちゃんとねアナウンスメントしなければいけないっていうですね、そういう地域もあるよって、このね温度差は一体何なんだろうというね気がするわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、21日日曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が21,936名、22日月曜日の段階で21,749名、23日火曜日の段階で21,357名ということで、改めてお見舞い申し上げますってことと早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率日曜日が 22%、 月曜日火曜日が 21% ということで、相変わらずですね高いところで維持してるっていうね、状況です。だから極端にですね、人数が減るっていうこともなく、ずっとこの横ばい状態でしょうかね、この状況で、いよいよこうゴールデンウィークって話になるわけですけれども、冒頭でもね述べたように、このゴールデンウィークをですね目の前にして、 COVID-19 の情報に関してはできるだけ触れないようにしてるんでしょうかね、そういうですねニュースを流さないっていうね、あえて流していないようなこう気がしてこうならないわけですよ。それでもですね一部地域ローカルのですね、テレビ局であるだとかニュースリソースの中では、COVID-19のですね情報をしっかり流しつつ注意喚起をするっていうですね、そういう地域もあるんですね。このね自治体のこの温度差っていうのか、今後ね日本のですねいろんなこう対応っていうことに関してどういうね影響を与えるのかっていうことに関しては、そうですね本当はあってはいけないことだとは思うんだけれども、そういう温度差がですねますますこう広がっていくって言ったらいいでしょうかね、温度差が激しくなるっていうことはぜひですねあってはいけないんじゃないかなとこう思うんだけれども、でもそういうのがですねひしひしとこう伝わってくるようなこう感じでしょうかね。そしてこの COVID-19 アメリカでねいろんなですねデータを本当にねなんて言ったらいいのかな、データを拾えるだけ拾っていろんなね、研究であるだとか傾向であるだとか今後に生かすためのですね努力っていうのが行われて、どんどんそのね研究のですね成果というか結果というか発表され続けてるんですよ。でちょっとね一つこう驚いたというか、日本でこういうことやってるのかなっていうですね、データも公開されていて、これはですね、何かっていうと、いわゆるその刑務所にね収容されている方たちのですね、COVID-19 による死亡率っていうことがですね、研究の題材になっている、調査報告なんだけれども、どうやらですねその刑務所ってCOVID-19 で亡くなる方たちと、それからそれ以外ですよね、だから刑務所以外の方たちって COVID-19 で亡くなる方たちのですね状況というものを比較検討した時に何が見えてきたかっていうと、実は刑務所で COVID-19 で亡くなる方たちの、率っていうのは他のそれ以外のですね亡くなる死亡率と比較検討するとなんと3倍以上のですね死亡率であるってことが明らかになりましたと、ずっと以前から言われていたんだけれども、その環境がね、どうしても空気感染だと感染しやすい状況か刑務所にはあると、これはもうずっと言われていたんですよ。だからそこにいる方たちの感染症対策としてどのようなことが必要なのかっていうことはですね、このパンデミックの間ずっとね話題にはなっていたんですよ、アメリカでね。そして できる限りそこでクラスターがですね起きないようにするためにいろんなね努力をやってきたんだけれども、ちゃんとしたデータはなかったんですね。それでデータをですねちゃんと収集して、分析をして、じゃあ実際どういうふうにこうなっていたのかっていうことが、まあ、最近ね調査報告として上がってきたと。そして結果的にはやはりですね一般的な社会よりも3割4割死亡率がこう高くなるっていうことが明らかになりましたっていうね、まあ、ここってそこにですね収容されている方たちの人権っていうねことが大きくこうクローズアップされるわけで、どのようなですね状況であれまずはですね人命をですね、まあ、しっかりと担保するっていうのは当たり前の話であって、ここからねどのようにこうしていくのかっていうね話にこうなるわけですけれども、さて日本はですねどういう状況だったんでしょうかっていうね、ありとあらゆる方面ってしっかりとしたデータをですね、まあ、取っていないっていうねことがですね日本では起き続けていてて、国会のですねやり取りの中でもその調査をやっていないとかね、だからそのねどうなってるんだろうかですね、どうなってるんだろうだけであって、そこに対して、国がですねちゃんと関わって何かしらのねデータを起こしてですね次に生かそうっていう動きすらないわけですよ。まあ、その最たるものとしては感染症危機管理統括庁を作ったものの、今ですね日本には危機的な感染症がないっていうことを理由にですね動いてないんですよ。これどういうことですかって話になるわけじゃないですか。本来であれば休んでる暇なんかないんですよ。で経済的なねことは非常に大きくですねクローズアップされています。例えばこの COVID-19 のですね期間、特にですねロックダウンをしている時にですね立ち行かなかった企業に関してゼロゼロ融資っていうですね言葉を使って国がですね、お金を貸すっていうね支出するわけじゃなくって貸し付けるってことをやったんですね。そして案の定何が起きてるかっていうと、回収できていないっていうね回収率がですね20% ぐらいしか回収できていないと。で回収のめどがですね立っていないっていう状況が今起きてるんですね。だからずっと言われていましたけれども、他のね、まあ、国々のように必要なですね、資金をちゃんとね提供するっていう形でテコ入れをする。そしてこのねパンデミック明けた後にですねその返済をするっていう足かさをですねつけることなく頑張ってもらうっていうような方法を他の国はですねすごく頑張ってやってきたわけですよ。で日本は貸し付けをして持たせて、でまたね動き始めたら返してもらえばいいというですね、その返せるのかって話にこうなってくるわけですよ。んで案の定ですね返すことができず、資金繰りがですねなかなかねうまくいかなくって、最終的には廃業する倒産をするっていうことがですねずっと続いているっていうね。そして回収率が 20% ぐらいっていうですね状況だから、政策として明らかにこう失敗であったっていうね話なんですよ。だからその失敗した政策に対して国は何て言ってるかっていうと、その返せなかった方たちのですね計画、つまり返せない方たちが悪いっていうですねそういう言い方になっちゃうんですよ。でマジかと思いながら、だから自分たちにこう責任がないっていうことをですね前面に押し出しながら、借りたものはちゃんと返しなさいっていうですね、結構だから理不尽なことをやってるわけですね。ちょっと残念ですよね。で、まあ、そういうこう状況下の中、昨日もですね、まあ、参議院の予算委員会があったんですけれども、まあ、ひどかったですね。何がひどいかっていうと、緊張感がですね見られないというか、これだけ不祥事があり、これだけ日本に災害が起きていてて、しかもですね大きな、まあ、事故もあり、多くの方たちがこう亡くなる、そしてそういうこう状況下であってもですね、ああいう場でこうヘラヘラしてられるっていう感覚がよくわからなくって、政治とお金、いや自民党とお金っていうね問題の中で、ちょっと信じられないようなこうねことが次から次へとこう起きてるわけじゃないですか。でその渦中にある方たちか答弁席のところにこう座っているにもかかわらず、指摘されている自分のことが指摘されているにもかかわらずにやけているっていうですね、あれは一体何なんですかね。脱法行為っていうね、 確かに違反はしていないけれども脱法行為であるってことか、まあ、確定的なねものに対してもね、いろいろとこう理由をつけてそれには当たらないみたいな話になっていたりだとか、いやいや聞いてくださいよみたいなね、緊張感全くないですねやり取りに、さすがにねもうなんか末期的な症状ですね、見てしまったなっていう状況。概要欄にですね昨日の、予算委員会、24日、水曜日のですね、集中審議、リンク貼っておきますのでぜひですね参考にしていただければなというふうに思うわけですけれども、いやびっくりしましたね。そして時を同じくして、まあ、どういうわけか麻生さんがですねトランプ前大統領ですね、今大統領候補として選挙戦にこう出ているトランプさんにこうね会いに行く、しかもこうトランプタワーですよ、あそこにですねわざわざ会いに行って、まあ、通訳交えずですね、さしてこう話をしたみたいなね。で、まあ、結局ですねその、まあ、日本のことに関して、いろんな話をこうしてきたらしいですけれども、大統領選、もしもですね、トランプさんになった時のそのためのね、その時のためのですねつなぎっていう形で言ってるみたいなね話にはなってるらしいですけれども、なかなかねそのこう行動に関してはですね、厳しい目がこう向けられてるというか、まあアメリカのメディアずっとざっと見たけれども、一応ね麻生さんが来たっていうことは、CNN はね一応こう一つだけ記事というか出していましたけれども、以上というね、今それどころじゃないわけですよ、アメリカのこう事情としては、トランプさんですね、今選挙戦もそうなんだけれども裁判もずっと重なっていてって自分も出廷しなければいけない、そして資金繰りが非常に苦しいって言ったところって、まあ、追い込まれてるっていうね、まあ、状況があったりとかするんだけれども、いやなかなかね何やってるんですかっていうぐらいですね、ちぐはぐさって言ったらいいのかな、ちょっと驚いたんですけれども、まあ、そんな状況です。そしておそらくですねこの COVID-19 のいろんなね救済ということに関しても動かないだろうし、それから今後のですね COVID-19 のいろんなね、まあ、政策に関してもですねまあまあ目新しいものは多分出てこないだろうし、日本版の CDC をですね作るっていうね話も先行していますけれども、感染症危機管理統括庁を見るに見ているとですねそれもやるやるってですね結局何もこう機能しないんじゃないかっていうですね、話じゃないかなと思ったりこうするっていうね、まあ本当に残念って、責任を取るっていうことに関して責任を取らないのは責任を取るためだみたいなね、そういう話をこうしていてって何の逆ですかっていうね、だからワクチン担当大臣だった時のですね、河野さんも自分にはこう責任がないっていうことをですね明言していますので、じゃあ何のための大臣ですかって話してね、いいだけあらん限りのことやって予算使ってやっておきながらその仕組みがですね何一つうまく機能しなかったわけでしょ。どこにどれだけのですね在庫があるのか、タブレット端末で集中管理をするのって全部隅々まで、ワクチンをですね、把握できる仕組みでやるんだって言って機能しなかったわけじゃないですか。だから彼がやってきたことは何一つ成就していないっていうことと、それからお金がですねどれだけ無駄になっていったのかってことも合わせて、まあ、残念極まりない状況がですねずっとこう続いている中でのマイナンバーカードの話にこうなってきてるっていうね、だ結局全てにおいて使わない国民が悪いんだってあるだとか、マイナンバーカードを持って歩いていない国民が悪いんだってあるだとか、そういう論法って全部来るのって自分には全く非がないっていうね、まあ、そんなね責任をですね取るという発想がない方たちか、危機管理をですね取り扱う場所にいるっていうことに関して、それはねすでにですね危機管理を取り扱う人にあらずって話ですよ。危機管理のですね長たるものに関しては責任を取る立場の方たちですよ。で責任を取らないんであればその場にいてはいけないわけで、全ての責任を負うからこそその場にいるわけでしょ。それがねできない方たちがですね ずっとねそのポジションに座ってること自体がですねもう謎なわけですよ。もうねもうおかしくてしょうがないですね。だから昨日の、参議院の予算委員会の集中委員会見ていても、もうこの状況でこの緊張感のなさってなんだろうっていうね、にやけてるし笑ってるしね、何言ってるんだろうみたいな感じで、何言われてもですね、それに値しないみたいなね、もう残念な状況ですよ。これがですね、こうずっと続いていくと、やっぱり何も誰もこう救われないですね。だから、昨日の予算委員会の最後はね山本太郎さんだったんだけれども、その質問するのがね、すごくいい質問してるにもかかわらず、まあ、時間だからって言って、まあ、切るっちゃ切るんだけれども、まあ、そこの、余裕すら、ないというか、そういう寛容性すらですね全く示さないっていうね、自分たちの都合だけでできてないことを指摘されたらできるだけ早くこう切りたいっていうですね、まあ、そういう何だろう、不誠実さっていうものだけが際立つっていうのがですね、今のですね岸田政権かなと思ったりしています。で実際に全く行き届いてないところ、まあ、やってる感だけは出しておきながら何も問題が解決しないっていうことがですね日本中至る所で起きてるって話ですよ。まあ、これをね放置していいのかって話でしょう。そんなにいいわけないわけで、残念だったですね。こういった内定のですね状況は非常に日本はですね難しい局面に入ってるかと思います。海外から来られる方たちの多くはですねマスクを着用してるっていう状況、それから、日本国内においてもうこういった内定は終わったっていうふうにですね意識してる方たちがあまりにもちょっと多すぎてですね、潜在的な感染者数の数がもう10万人超えてるんじゃないですかね。かなり深刻な状況だと思うんですよ。んで今後ですね日本は何もこう調査をしないので、具体的な数字をですねおそらく出す気もないんだと思うんだけれども、亡くなる方たちのですね数は実は日増しにこう増えていてもおかしくないんじゃないかなと思ったりしています。あれだけねいろんなことをやりながら注意喚起をしながら、そして情報をですねこまめに出していって、頑張ってる、アメリカにおいてもですね、まあ、なんだかんだ言いながら情報はですねちゃんとオープンにし続けてるんですよ。それでも1週間にですね1000人以上の方しか亡くなり続けてるっていう異常さって言ったりのかな、本当に異常なことなんだそうです。んで死亡率が全く下がらないっていうね、そのことに対する警戒感というものが非常にですね、濃厚な状況にこうなっているんだけれども、そういうことすらですねやらないと。で、まあ、たまたまね残念ながらその亡くなる方たちが多い中でその葬儀の中でですね、COVID-19 のもう真っ只中ですよね、そのロックダウンをしていた時にですね、まあ、そういうところでこう働いていた方たち、まあ、直接ね、ちょっとしたところでお話をですね伺う、時があって、まあ、いろんなね生々しい話聞かせていただいたんですけれども、これがね、現状として、まあ、確かに、パンデミックのですねロックダウンという状況から解放されたとはゆえ、なんて言ったんでしょうかね、現状としてまだまだ、やっぱり亡くなる方たちの多さって言ったらいいんでしょうかね、もう本当に変則的なことがこうあまりにもちょっと多すぎて、そういうところに対して全くですね情報も公開しなければ状況をですね国民に知らせる努力もしていなければ、実際に起きていることは一体どういうことなのかってことも知らないまんまにですね、流されていくってことの恐ろしさって言ったらいいのかな、これがですね今の日本には横たわってるって話ですよ。そしてごく一部のところだけではですね、潤ってるっていうね、本当にごく一部です、数パーセントの方たちで、そこが潤うことによって日本国内のですね隅々まで利益が行き渡るんだっていうね、トリクルダウンっていうですねありえないことを安倍さんはこう言い切ったわけじゃないですか。そして蓋を開けてみたらこの惨憺たる状況ですよ。 そして挙句の果てにですね、岸田さんは軍需産業がですね日本を救うってね、そこまでこう言い切っていて、もうなんかもう残念でしょうがないですね。まあ、今回、ちなみにですね、日本か武器弾薬ですね、殺傷能力のある武器をですね作って、輸出することをですね約束してきちゃったわけですよ。そしてある程度予算めどですね、日本がですねまたお金出すわけでしょ。その後何が起きたかっていうと、アメリカでウクライナにですね、武器弾薬を送るっていうことが可決されたんですよ。つまり、これ勘ぐるとですね、岸田さんが言って予算について、ある程度日本から予算が来るっていうことが分かってですね、アメリカはなんだかんだ言いながら予算がちゃんと出せるかどうかっていうのが問題なんですよ。んでそこで予算のめどが立って、そのまたね、ウクライナにですね、武器弾薬の支援をするっていうねところが可決されると、一回ちょっと止まってたんですね。予算なくなっちゃったんですよ。で、予算の出どころか、見つかり次第またね再開するっていうことが起きたっていうね話になって、多分そのね予算の出どころはどこかっていうね勘ぐると日本かもしれないっていうね、このタイミングですからね、岸田さんが行ってああいう演説を打って日本が変わったって、世界はですね日本がですねいよいよまたね動き始めたっていう、そういう認識になっちゃってるんですよ。いくら国会で日本はこうやってきたから他の国は理解してくれてるんだっていうね、もう適当なことをですね言わないでくださいっていうね、ああいう言いっぷりだと世界はですね日本がまた動いたと思うわけですよ。大きく変化したと思うわけですよ。実際にそうなっちゃってるわけですよ。そしてアメリカがやってこう動いたっていうね、再び武器弾薬をですねウクライナに拠出し始めるってことが起きるとですね、世界的な動きとしては日本が関与したなと思われてもですねおかしくないわけですよ。もう何をやってくれてるんですかっていうね。そしてそれがですね議会でこう決まるその最中にですね麻生さんが行ってこのトランプさんと会ってたりとかね、もうなんか本当にやめてもらいたいなと思うね。そういうことができる、もうそれもね大事なのかもしれないけれども、でも余計なことはですねやらないでもらいたいって話して、日本国内見てくださいっていうね、どれだけ疲弊していますかっていうね話ですよ。そうですね、我々目線から言っても物価がですねかなりこう高いということ、それからガソリンもね、まあ廃屋200円でお釣り来るぐらいですよ。もうなんか月に1回ですね給油するのがやっとっていう状況、そういうですね状況に今陥ってるわけで、これねそういうのをこう全部野放しにこうしていくわけでしょう。もうちょっとわけわかんないですね。インバウンドって言ったって円安ですから、円安いのでいくらですね、まあ、いろんなこうお金を落としてってもらったとしてもですね、日本にどれだけ見入りがあるのかって話なんですね。どうなっていくのかちょっと分かりませんけれども、そして、パンデミックが収まらないと、これこのまんまゴールデンウィーク過ぎた後にですね感染者数がまた過去最高ね札幌市なんかですね更新するようなことがあれば、その札幌市かこのぐらいの人数だった時にですね日本全国はどのぐらいだったのかって当てはめていくと、とんでもないですね感染者数の数になっちゃうんですよ。この健康被害たるや将来にわたって何を引き起こすのかっていうですね危機感がですね本当にないんですかっていうね、どう感染しないに越したことがないって言われてるわけですよ。まあ、いろんなね、まあ、研究データが出てきて、これからですね COVID-19 SARS-CoV-2 というですねウイルスに対して抗うことができるような時がですね必ず来るとは思うんですけれども、まあ、それまでの間にですねどれだけのですね人災でね犠牲者を出すのかって話になるわけで、そんなねバカな話はないなと思うんだよね。まあ、今日も明日もですね国会あるかと思いますけれども、この緊張感のなすと、まあ、自分たちの都合だけでですね物事を進めようとする方たちのですね政策、これでね日本というか幸せになる方たちなんかもう限られて、本当にもう数パーセントの方たちかなと思ったりします。なんだかんだ言いながら全てにおいて結局はですね全てこう増税って何もね メリットがない予算措置をですね、今回も数の力で押し通した方たちですよ。そんなことありませんって言いながら、まあ、いろんなねところで、いやいやとかね、もう本当にそんな言葉遣いかっていうようなね、人をバカにしたようなですね、答弁を繰り返す方たちですよ。そこにね、誠意を感じることができないですね。まあそういうね、本当にこう愚痴をですね、たくさんこうしたくなるようなこう状況がですね、至るところにあるっていうのがこう残念だなってところで、今日はですね、触れていきたいと思います。はい、ということで、こういった内定のですね、感染っていうことに関しては、日本はですね、非常に深刻な状況であると、島国だからっていうね、特徴もこうあるので、やはり一度ね、どこかで感染がこう起きるとですね、クラスターが連鎖的にこう起きていってしまうわけですよ。一部地域ではクラスターがですね、至る所で発生しているので気をつけましょうというね、注意喚起してるわけじゃないですか。そこにね、ゴールデンウィークで人がですね、なだれ込んでくると、そしてまたね、自分たちの地元に帰っていくと。だから日本全国がですね、このゴールデンウィークで、感染症のですね、COVID-19 に関してだけ言ってもですね、クラッシュするというか、またね、日本全国にも広がっていくっていうですね、きっかけになる、そういうね、時期になるんだっていうことをですね、忘れずに、自分たちでできる感染症対策、マスクをしたりだとか、換気をする、そして手洗いであるだとか、まあ、ありとあらゆるですね、感染症対策をやることによって自分のリスクを下げる、自分のリスクが下がれば社会的なリスクもですね、下がるわけですよ。そういうね、努力をですね、しながら、なんとかですね、孤立することなく乗り切っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。